こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、そういうわけで魚ラジオ第46回始まりました。
はい、この魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が音楽のこと、美味しいもののこと、漫画のこと、ゲームのことなどなど、まあ、好きなもののことだけちゃぶ台挟んでダラダラ発声しゃべるラジオでございます。第46回始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、好きなもののことばっかりしゃべっていると言って久しい魚ラジオですけれども、
ね、はい、
今日はちょっとびっくりした事件がありましたので。
そうですね、
はい、はい、ちょっとそこを取り上げていこうかなと。
ですね、
はい、
これはちょっとね、本当に偉いことでしたからね、
音楽ファンとして、
うんうんうん、
はい、見過ごせないというか、
うん、
おいふざけんなよっていう、
そして怖えっていう、
うんうん、事件が起こりましたので。
そうですね、
はい、まあ、ご紹介というか、
うんうんうん、
皆さんにも気をつけてほしいなと、
はい、
うん、まあ、ちょっとお伝えしたいことがあるなという意味を込めて、
はい、
はい、今回取り上げさせていただくのが、
うん、
先日、
うん、
8月31日に、
はい
はい、渋谷のライブハウスチェルシーホテルで起きました、
うん、
はい、放火テロ未遂事件ですか、
はい、
びっくりしたね。
いやー、びっくりしましたな、
うん、あれ、私テレビとか新聞なんかで、うん、あるいはネットのニュースとかで、
うん、
報道される前に、
うん、
ツイッターで、
うん、
参加してる人のつぶやきを見て知ったんですよ。
そうなんですね。
はい、
僕も仕事してて急に何かチェルシーホテルだと、
はい、
瀬島さんが言ってるので何事かと、検索しても出てこないしね。
そうなんです。
なんじゃろかと、
はい、
思ったら、
はい、
まあ、ね、皆さんこれはご報道の通りなんですけど、
はい、
えらいことになってましたね。
えらいことになってました。
うん、
はい、
いや、
まあ、ね、どういうことが起こってたのかというと、
うん、
はい、その8月31日に、
うん、
チェルシーホテルに行って、
うん、
ニコニコ動画、
うん、
ニコニコ生放送っていうんですか、
あれは動画だね、
動画か、うんうん、そのニコニコ動画に自分で、
うん、
歌を歌ってアップした動画とか、
うんうん、
あとは、まあ、生放送の、
うん、
を主催してる人、出演してる人っていうんですか、うんうん、とかが集まって、
うん、
入場無料のライブイベントをやりますよと、
うんうん、
定期的に行われているものらしかったんですけれども、
うんうん、
まあ、8月31日にその何回目かがありまして、うんうんうん、実はね、私のフォロワーさんの中にも行ってる人がいたんですよ ね、
ね、
それで知ったっていう、
うん
うん、
ね、
はい、で、まあ、今頃じゃあやってるんだろうなと、
うんうんうん、
チェルシーホテルってそういえば去年雷雲がイオストの、ね、ライブ生中継してたなとか、
そうですね、
うん、それぐらいでしか知らなかったんですよ、
うんうんう
ん、でまあ、実況のつぶやきなんかをこうつまつま見ながら、うんうん、楽しそうだなって思ってたんですけれども、
うん、
まあ、急に、
うんうん、
催涙ガスを撒いたやつがいて中止になったと、
うん、
で救急車とかパトカーがいっぱい来てるとか、うんうん、気持ち悪いとか、
うんうん、
頭痛くなってきたとか、
うんうん、
そういうなんか生々しいツイートに変わってきて、
うんうん、
と、
うんうんうん、
怖かったね。
そりゃな、
うん、
ねえ、
はい、で何が起こってたか、
うんうん、
催涙ガスと、
うん、
ガソリンと、
うん、
さらにあと包丁とかを、
うん、
持ち込んでた、
うんうん、
犯人が、
うん、
わざわざ大阪から来たらしいですよ。
ですね。なんか捜索届が出ていたそうでね。
あ、そうなんです
か。あ、出て、26日ぐらいからに、
うん、
フラッといなくなったので、
うんうん、
家族が捜索願いを出してるところだったようですね。
なるほど。
うん。いや、もうね、もう、一歩間違えたら、ね、数年前の秋葉原の通り魔みたいなことですよ。
はい、
うん、
本当にこう言ったらあれですけれどもね、
うん、
未遂に終わって、
うん、
それは本当に良かったなと、
うん
うん、重症者が出なかったし、
うんうん、
でこれでその犯人逮捕に尽力してくれたのがチェルシーホテル店長の川崎さんという方で、
うん、そうですね、
はい、
本当に
火をつける前に、
うん、取り押さえてくださったみたいで、
はい、
スタッフ皆さんでね、
ええ、
いや本当に良かった、
本当に良かった。なぜそのチェルシーホテルだったのか、
うん、
なぜそのニコニコ動画のライブイベントだったのかとか、
うんうん、
まあ、動機的なものですね、
うんうん、
まだあまりはっきりしてないらしいんですけれども、
うんうん、
まあ、 ニコニコのライブをやってて目立ってたからというふうには供述してるらしいんです、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、まあ生放送を実際してたわけですからね。
そうですね。
どちらもそれでこうもうそのね本人としてはこう人の死ぬところをね放送してほしいとか思ってたんですかね。
あ、それもあるかもしれないですね。
ね、
うん、より目立つという意味
で。ね、
いやいやいや、そんなことで。
ね、恐ろしい話だ。
恐ろしい。
うん。
なんと言ったらいいのかな、こう、うん、人を殺して自分も死刑になりたいっていう風に言ってるんですけども、うん、この犯人が、うん、そんなにやりたかったら一人で死ねとも私言えないんですよ。なんでかっていうと迷惑かけずに死ぬ死に方ってありえないんですよね。
まあね、
何誰が何をしようと、
うん、
老衰で病気になることなく、うん、安らかに眠るように言っても死後の処理っていうのは絶対大変なんです、
うん、そうですね。
そうです。家で死ねば、うん、形だけでも警察が来るし、うん、病院で死ねばそれだって病院の人が後始末しなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、そう、人が死ぬって大変なことなんですよ。
そうですよ、
はい、
うん、全くです、
はい、うん、いくらねあの遺骨は海に撒いてくれとか、うん、墓なんか作らなくていいって言ったって、
うんうんうん、そうですね。
そうです。人一人が普通に死ぬのだってめちゃくちゃ大変なんだから、
うん、
殺したり自殺したりしたらどれほど大変か、
うん、
想像もつかないでしょ。
まあね、
うん
うん、
それを思うと、うん、あのまともに生きて死んでくれとしか言えないんですよね私。
うん、うん、そうです ね、
うん、大量殺人するぐらいなら確かに、まあ、自分で一人受解に行けとは思うんだけれども、うん、それはそれで迷惑がかかる人がいるから、
うんうん、
それだったらなるだけまっとうに生きて、うん、なるだけあのちゃんとした死に方をしてくれと、
うん、
それができないからこういう風にしてるんだろうなと思うけども、
まあね、
うん、ふざけんな。
本当だよ、うん、どうだよ、も
う、ね、今回の事件でね、
うん、
どれだけの人が、
うん、
何の罪もない人がどれだけ迷惑を被ってるか。
全くです、
はい、うん、ね、ライブに出演されてた人もそうだし、うん、見に来てたお客さんもそうだし、
うん、
そしてライブハウスの人たちもそうだし、
うんうんうん、
あとはあのもうちょっとあの事件とは直接関係ないところでいくと、
うん、
その他のライブハウスを運営してる人たちとか、うん、そこで演奏してる人たちだよね、
うんうん、もしかしたらうちもこう真似た手口がね、
そう
来るんじゃないかとか、
そう、
うん、
あとは、ね、そのライブハウスそのもののイメージが悪くなっちゃうんじゃないか。
それは嫌だね、
うんうん、そういう人たちがたむろしてるんじゃないかとか、
うん、
そういう人たちも出入りできたようなセキュリティの甘いところなんじゃないかとか、
うんうん、
そういう不安っていうのを、うん、ライブハウスよく知らない人たちに植え付けさせちゃったわけですよ。
まあね、うん、でまあ、あの一応ですね、あのチェルシーホテルの方でね、店長さんが、
はい、
まあ、その当時のコメントとか上げてますけど、
ええ、
さっきのセキュリティ面で言うと、あの無料ライブだからといってあの全くそのままスイッと入ってくるのではなくて、
うん、
ちゃんと受付で、
ああ
の 手にスタンプを押せたとかね、
うん、
そういう確認を取っていたので、
ええ、
あのどこの誰かわからない不審人物を入れることは通常ないし、
うん、
実際受付で揉み合っていたので、
うん
うん、であのステージにまで上がってきたとか、
うん、
わけではないんですけどね。
なるほど、う
ん、
なるほど。
ということで ね、うん、
はい、
ライブハウスは本来楽しいとこなんですよ。
そうなんです、
うん、
本当にそう。
そうです、
うん
うん、それはね、うん、お行儀のいい、みんながみんなお行儀がいいわけではないですけど、
うん
うん、
そう、それにしたって、
うん、
まあ、演奏する人も、
うん、
見てくれるお客さんも、
うんうん、
まあ、どちらも楽しくて、
うん、
安全に、
うん
うん、ライブを楽しんでもらえるように、
うん、
まずスタッフさんが精一杯心を砕いてくれてるわけですよ、
うんうん、
そして観客だって、
うん、
ステージの上でやってるアーティストが好きだから、
うん、
マナーを守って、
うん、
ね、ちゃんと、ね、入場の時も
うんうん、
あと番号順に並んだりね、自主的にするし、
うんうんうん、
ゴミも散らかさないし、
うん
うん、マナー、まあ、破ってさ暴れたり、
うんうん、
モッシュしたり、
うんうん、
ダイブしたりしないわけよ、
うんうん、
例外はあるかもしれないけど、
まあね、
うんうん、で、まあ、演奏する方もお客さんが怪我しないように、
うんうんうん、
無茶な要求はしないし、
うんうん
うん、そうやってお互いがお互いに迷惑をかけないようにって こういうね行為というか善意が循環してるわけですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、本来ライブハウスっていうのはそういうところなんです。
そうです、
はい、
全くその通りです、
はいはい、それを一部のこういうね、うん、危ない人のせいで危ない場所なんだとか、うん、こういうところで音楽する人たちは危ない人たちなんだとか、うん、そういうイメージを植え付けられたら本当にこれは許せない。
そうですね、
うん、
ね、本当にまあこの一人の身勝手な行動でね、
はい、
うん、
そしてやっぱもうちょっと怖いのはそういう事件、うん、模倣犯が出てきて、うん、その各地のライブハウスも危ない目に遭うんじゃないかとか、うんうん、自分の行くライブでこういう人がいたらどうしようとか、うんうん、そういうのでそのライブ人口が減っちゃうことが怖いね。
そうですね、
うんうん、私なんだかんだで魚ラジオリスナーの皆さんにはおなじみですけれども、うん、月に1回はライブハウス行っちゃってるので。
そうですね、
うんうん、そういうことが起こらないとも限らなかったわけですよ。
実際ね、あの、うん、瀬島さんの友人がね行かれてたわけですからね、
はい、
うん、そう考えるとね
全く他人事ではないですね、うん、
本当に良かった無事で、
はい、うん、なので、うん、観客として行くんであれば、うん、まあ、逃走経路はきちんと確認しておくこと。
そうですね、
でこれ火事とか地震の時も言えることですから ね、
うん、ね、そうそう、あのいう防寒入ってこなくてもね火事ってありえますからね、
うん、そうですね、
あのね、海外とかでニュースでありましたけど、あの要はライブハウスとかね、
はい、
で火がついて、ね、あれは大惨事みたいな、ありますからね。
そうですね、うん、まあ、ライブハウスっていうのは防音上あの、うん、地下にあることも多いですし、うん、そういう時に地震なんか起こっちゃって、うん、ね、階段が崩れちゃったりしたら大変ですから、
うんうん、そうですね、うん、何よりも火事が一番怖い本当に、
うん、
ね、
ね、うん、そういう時に落ち着いて行動するっていうことと、うん、あとはもしね今回の事件みたいに変な人が、うん、あの入ってきたとして、うん、身に覚えがなかったら、うん、取り押さえようと思わずに逃げてください。
そうですね、
はい、
はい、ね、やっぱり我々客としてはね、
うん、
ね、店が燃えたらと思いますけど、うん、やっぱり命あってのものですから、今回たまたまねうまくいきましたけど、
うん、
お客様の皆様はとにかく逃げてください、うん、まず生きてね、ってことで、ね、
はい、
ってことですよ。
で余裕というか、まあ、うん、ね、身の安全が大丈夫なんであれば警察なり救急車なりを呼んで、うん、冷静に状況を説明して、
うんうん、
っていうのを率先してするように。
そうですね、
うん、
うん、全くです、
はい、で身に覚えのある人は頑張れって言ってもでも危ないな。
まあな、
うん、ね、でもそこでね思うのがそのチェルシーホテル店長の川崎さんからのコメントが寄せられてましたけれども、うん、まあ、秋葉原の事件があって、うん、こういうことが自分の店であったら、うん、まず自分が何とかしなきゃいけないなと強く感じていて、うん、ただもしそれ本当になるとは思ってもいなかった。
そりゃそうだよ、
そりゃそうだ、
うん、
いや、いやいやいや
怖い
怖い。
まあそんなね、現場からの現場に行っておられた、
はい、
瀬島さんのご友人から当日メールも来てました。
はい、
はい、せっかくなんであのどうぞ。
あ、はい、
あの 女子が読むっていうルールです。
そうですね。じゃあ、お名前隊長さんからいただきました、
はい、
ありがとうございます。
隊長
ご無事
ご無事で何よりです。
読みますね、
はい、
はい、いつも楽しく聞かせていただいてます。8月31日チェルシーホテルにいました。
はい、はい、
マナーも良好、演者も観客も皆さん和気あいあいととてもいい雰囲気で楽しんでいた折での事件でしたと、
はい、
やっぱりねほら、うん、みんなマナー守って楽しくやってるんだよ。
そうだよ、
なんでぶち壊しにするかな。
本当だよ、
ぶち壊したいからそうしたんだろうけどさ、
ね、まあそのライブをどうこうじゃなくてね、
うん、
もう周りの世界を壊す感じだったんでしょうね。
まあね、
全く、
はい、続きます、はい、スタッフの方の迅速な対応、
うん、
判断で、最小限の被害で済んだと思いますが、
うんうん、
せっかくのライブが台無しになってしまったのは確かです、
うん、
演者さんは楽しませようと、観客は楽しもうと、共に思い出を作ろうとしていたのに残念でなりません、
うん、
ねえ本当に、
ねえ本当に
ね、ライブ途中でのこういう事件だったので、うんうん、もしかしたらお目当て の、ね、
うんうん、
あの歌い手さんとか、ね、うん、まだ歌ってなかったかもしれないし、うんうん、それは本当に残念だよ ね。ライブ行ってお目当てが聞けないってどんだけ辛いか。
本当だよ、
うん、
全くだよ、
本当にもう、
ね、本当に、うん、
そう、これが天災とかじゃないから、
うん、
ね、あの地震とか、
うんうん、
台風とかの、
ね、うん、
そういうのじゃないから本当に怒りをどこに持ってっていいか分かんないよね。
ね、でもこの場合は怒りはもう犯人に持っていけますからね。
まあそうなんだけど、
天才は持っていけませんからね。
まあね、
今日もあの台風で音玉11が中止になりましたからね。
あ、なったんだ。
なったよ。
あちゃ
ー、明日のラッシュボールもやばいんじゃないっていう。明日じゃない、明後日か、うん、
あ
ー、まあまあ置いといて、
置いといて、うん、はい、メールを続けます。こういったことを未然に防ぐというのは非常に難しいことですが、二度と起こらないでほしいですね、はい、怖かった、うん、
あ、隊長
怖かったよね。
あ、そりゃそうだ、
うん、
でもよくぞご無事で。
本当だよ、
うん
うん、よかったよかった、本当それだけでも
本当ですよ、
うん
うん、いやね、本当に、うん、まあでもね、しばらくは怖いでしょうけど、また落ち着いたらね、
うん、
きっとね、このイベントもまた行われるでしょうから、きっと、
ええ、
うん、その時にね、楽しんでほしいですな。
そうですね、
うん、
はい、というわけで、はい、隊長さんメールありがとうございました。
ありがとうございます。はい、またなんかこう平和なネタができた時にでも、
そうですね、
来てください。
うん、
はい、まあてな感じでね、はい、チェルシーホテルの話はそんなとこですか。
ええ、
ね、
もう本当に全国各地でライブハウスを運営してる皆さん、
うん、
気をつけてくださいって言ったらおかしいけれども、うんうん、こういうことは起こりうると、
うん
うん、他人事ではない、
うんうん、
し、なんて言ったらいいのかな、
うんうん、
もしかしたらそのお客さんが怖がって一時期減ってしまったりとか、
うん
うん、まあ、変なところだって思われてしまうかもしれないけれども、
うんうんうん、それでも我々は行きますから。
そうです、
ね、
はい、
うん、はい、
本当にそれ、
はい、うん、こんなんでめげないぞ、
お
う、おう、
という、
はい、
はい、
ということでね、まあ、はい、いい感じに締めましょう。
いい感じに締めようか、
はい、
はい、
というわけで、まあ、まずはニュースからお届けいたしました。
はい、はい、
ね、まあ、じゃあちょっとね、重い話題になったんで、話題を変えますと、
はい、
同じ音楽の話題でいくと、ほら、あれですよ、
ん、
この間の深夜食堂の話したじゃないですか。
しました ね、
ね、
はい、
でもまたツイッター見てたら、
はい、
なんか動きがありましたね。
うん、ありましたね、
はい、
なんと、
はい、
10月から、TBS 系列で放送される深夜食堂2の主題歌に、
うん、ね、
はい、ラブラブラブが大抜擢です。
あらあら、ね、
はい、
うんうんうん、
もう曲のタイトルも決まってまして、
はい、
嘘のつき方という、
うんうん、
なんだか切ないというか意味深なタイトルです ね、 ね、うんうん、この嘘のつき方なんですけれども、うんうん、私が先週先々週行き損ねた、うんうんうん、心斎橋でのバカンスでござんすっていうライブイベントでやってたんだって、うんうんうん、
らしいですね。
月長
しょうがない仕事だったんだから。
悔しい、
ね。
南ホイールでやってくれたらいいんだけどな。
そうですね。う
ん、まあ、新曲だからやってくれるでしょ。
ね、そうそうそうそう。せっかくですからね。
はい、
始まるドラマなんですから、きっとやってくれますよ。
そうですね、うん。南ホイールも10月の14、15、16なので、うん、深夜食堂放映日の直前なんですよ。
ああ、それはいいプロモーションですよ。
うん。これは絶対やるでしょ。
ねえ。
はい。
本当にね。
ええー。
ドラマ主題歌なんてすごいじゃないですか。
ええ
ー。うんうん。いやー、いいですね。
ねえ。しかしこれ、深夜食堂って、
うん、
前回のドラマ放映で、
うん、
オープニングテーマの鈴木常吉さんかな、
うん、
の思い出っていう曲がね、うん、すごくぴったりで。
あ、そうなんだ。
うん。
全然見てなかったかな。
そっか。
うん。
なんかね、オープニングその深夜の東京をなんかタクシーで走ってるような、うん、映像と、
うん、
あとマスターが豚汁仕込んだりしてる映像が流れてるんですけども、うん、そこにこうその鈴木さんの僕とつとした歌声がね、
うんうん、
こう流れてくるわけですよ、うん、それこそなんか深夜食堂でラジオを聴いてるような、
あ、はいはいはい、
そういう気持ちにさせられる歌なんですよ。
うん、
うん、これはね、ラブラブラブの寺井さんもこの曲思い出って大好きって言ってたので、
は
い、でそこからラブラブラブに変わるってどんな風になるんだろうなって
ね、え
あんまり想像できないんですよね、
う
ん、
でもラブラブラブもさ、
うん、
こうドンドストップお姉さんみたいなこうね、
うん、
アッパーのやつ以外にも、
うん、
プラネタリウムみたいなしっとり聞かせるやつもいっぱいあるじゃないですか、
うん、まあね、
うん
うん、
結構合うんじゃないかね、
うん
うん、
そうだね、
うん、
寺井さんの声もどちらかというとこうのどかな感じって言ったら変かもしれないけど、
うん
うん、派手さんないけど、
うん
うん、安定感のある声だしね、
うんうんうんうん、
しんみりした曲っていうのも いいんじゃないかなと、うん、
合うと思いますよ、
はい、
う
ん、楽しみだね。
そうだね、これ撮りましょう、うん、撮ってみましょう、
見ましょう見ましょう、うん、トルネちゃん大活躍ですね、うん、
はい、まあ、そんな感じですね、
はい、うん、これは楽しみですね、
はい、
でこの嘘のつき方なんですが、発売日などはまだ未定だそうで、は
い、うんうん
うん、まあ、でもドラマタイアップですから、
ね
ね、あの秋ぐらいには発売されるんじゃないかな、
うん、11月とか ね、
ね、うん、楽しみですね、
ですね、
はい、
うん、かな、
かな、
そんな感じでね、
はい、はい、
ラブラブラブ頑張るぞ、
頑張れ
いう感じです、
はい、
はい、ね、であとあれです、
はい、
また別のメールも来ております、
お、
はい、毎度おなじみの、
はい、
純也さんからです。
はい、いつもありがとうございます。
はい、じゃあ、読んでいきます。
はい。
はい、マッキーノさん、瀬島さん、おはこんばんちは。
こんばんは。
東京から純也です。
はい。
はい。第44回では、タクティクス動画の話題をなさっていましたね。私も大変好きな作品です。
お
ストーリーの重厚さもさることながら、キャラクターデザイン、それに BGM も大変お気に入りな作品です。
うん。
そうですね、
はい、
この間語ってましたね、ゲームの話の時ね、
はい、
うん、
割と熱く語った気がするよ、
ですね、まあ、そうに反応が来ましたよ、
はい、
いいですね、
ありがたい、
実にラジオっぽい、
はい、
うん、はい、バイスという人物が出てきますが、ストーリーの選択によって彼のポリシーや表情がガラッと変わる部分など結構ツボにはまった記憶があります。繰り返しやっても楽しめる、そんな要素が本作の大きな魅力の一つでもありますね。
そうですね、
うん、
そう、主人公の選択一つで、うん、まあ、ルートが変わる、
うん、
メガテンみたいにロー、うん、カオス、うん、ニュートラルって分かれるんですよ、
うんうん、
ニュートラルがまあ一番なんだろうな、
まあ、重要ですよね、
はい、うん、王道というか、
うんうん、
ニュートラルは王道なんです、うん、でローは、うん、まあ、上の言いなりなんですよ、
うん、
でカオスはなんというか、まあ、フリーダムなんですよ、
うん、
はい、
ね、
でそのルートに通って、うん、の主人公の幼馴染の少年であるバイス君の顔グラフィックがなぜか変わるの。
怖い。
変わるんですよ。
敵対したらやっぱり顔つきが変わるとか、そんな感じか。
そうかもしれない。
味方なら優しい顔だがみたいな。
そうかもね。
そういうことか。
うん、いやでもどの道あの、ちょっとだけネタバレになりますけれども、うん、バイス君はどの道、うん、その主人公のチームを離れちゃうんです。
なるほど。
はい、うん、割と早い段階で。
うん、
そのショッキングな出来事があって、
うんうん、
その選択肢が、
うんうん、
避けられない選択肢が出てくるんですけれども、うんうん、それを受け入れても受け入れなくても、
うんうん、
バイス君が離れていっちゃうっていう、うんうん、すごいシビアなゲームなんですよ、
うんうん、で場合によってはさらに顔まで変わると。
そうです、うん、いや場合によってはじゃなく絶対変わる。
絶対変わるか。
そうなんです。
怖えな、
うん、そうなんです。
うん、
なんというか怖くと思うような顔から、
うん、
なんと言ったらいいのかな。
どんな顔なんですか。
なんかこう10歳ぐらい老けたような悟りを開いたような顔。
恐ろしい。
後で画像検索してみる。
そうですね、こうなってから見ましょう。
はい、
うん、って感じですね。
そうですね、うんうん、はい、
はい
はい、
で続きに読みますね、
はい、はい、
ちなみに本作昨年には運命の輪というサブタイトルについたリメイク版が PSP で発売されました。
はい。
そうですね。出てました。
ええ。
こちらも私購入して楽しんでおりました。
おお。
まだ同時にサウンドトラックも購入。こちらもウォーキングの際などに大いに活用しています。
うん。
iPod の楽曲をシャッフルした結果、雷雲の楽曲などにオーガの BGM が流れるなんてシチュエーションになったりもしますね、だんだんと。まあ、ランダムでよくありますね、こういうのはね。
あるあるある。
うん、空気読んだり読まなかったりしますからね、 iPod はね、
うん
うん、
たまにほんとね、
うん
うん、
ね、
いい選曲したりするんだけど、
そうそうそうそう、
うん、
本当にね、
お酒の後に陰陽座を流されるとちょっと心臓がピクッとなる ね、
ね、せっかくほんわかしていたもんね、
うん、そろそろ寝そうだなと思ってたのに
ギャーンみ
た
いなね、うん、だから俺は割とあのシャッフルは信用してないね。
そうか。
リストいっぱい作っちゃう派ですよ。
ああ、うん、私もシャッフルはちょっと、
うん、
バランスというかジャンル偏っちゃってるからね。
そうそうそうですね。
まあ置いといて。
ね、はい。なお余談ですが、運命のリリース日は私が今勤めてる会社から内定をいただいた日であり、また生き物係の横浜アリーナのパフォーマンスを堪能した日でもございました。2010年11月11日相当印象的な日となっておりました。キリもいいしね。
そうだね、
会社から内定出るし、
うん、
ライブにも行くしと、
いい日だな、
ね、本当にちょっと濃すぎますよ、
うん
うん、
ね、11年11月11日だったら、
そうだな、まあ、もっと良かったかもしれませんが、
まあまあ、まあ、置いといて
1111でも十分ですね、
うん、
いい日に出しましたね、
うん、
本当に。なるほど、
はい、
ではでは余計な話もしてしまいましたが、また面白いゲームがございましたら教えてくださいませと、
はい、
PS マッキーノさんへ、先日大阪のおすすめスポットとして梅田のビルを教えていただきありがとうございました。屋上の庭園が大変美しかったですし、ルクアに入っている書店から見える大阪駅の風景も圧巻でした。また今現在ツイッターのアイコンにしているヤギについてはルクアで巡り合ったものでして、私純也が一目惚れしたものでございます。周囲からも大変好評いただいております。そんなこんなでご提案本当に感謝ですと。
ほう、
これあれですね、この間純也さん大阪に来てたし、関西に来てて、
そうですね、
大阪どっかスポットはないかって言ったら、
うん、
まあこう大阪ステーションシティいいんじゃねと。
ああ
。あの梅田のね。
はいはいはい。
でかいビルですよ。
うん。
うん、風通しの悪い。
うん。
うん。って言ったら、まあ、実際行かれたみたいでね。
うん。
うん。ってことですね。
暑かったでしょうね、でも。
まあね。うん。そうだね、本屋から見える景色。うん、あれ、綺麗だよ。
そうね、
うん。うん。
夕焼けなんかあったら、もう最高じゃないですか。
そうそうそう。もう、曽根崎警察の方までよく見える、ね。
うん、うんうん。
いいですよ、あれは。ちょうどあの時は、こうほら、阪急を工事してたから、
うんうん、
でかい工事現場を上から見てね、
うん、
っていう、なかなか面白い風景でしたよ、
うん。
あの地下ね、巨大空洞が見つかったっていう。
ね、
本当にあの辺頭がおかしい。
うんうん、図面も何も残っていない、
ね、
空間が、うん、突如、大丸のあたりに
出た
ってニュース
ありましたね。
びっくりだね、
うん。
不思議な男女もびっくりだ。
本当だよ。
はい、
うん、全く純也さんもきっと迷われたことでしょ。
そうですな、
うん、
まあ置いといて、
うん、
はい、
ね、
まあ、大阪観光もね楽しかったようで、
うん、
何よりですな、
はい、
はい、
ですね、はい、じゃあまたあれですね、何かメールしていただけたら、
はい、
ありがとうございます。
ぜひぜひ、
純也さんでございました。
はい、
でそうですね、面白いゲームございましたら教えてくださいませということですけど、
はい、ありますよね。
ありますね、
はい、
ちょうど9月1日情報が解禁になりましたけど、
はい
はい、普段からねペルソナとか言ってましたら、
はい、
なんとペルソナ4のバージョン違いが出ると、
はい、
なんとPS 何で出るかと思ったの、プレイステーションビータで出ます。
それって3の廉価版だっけ。
いや、プレステ3のではなくて、
うん、
PSP の正統後継機種です。
あー。
うん。据え置き型じゃないです。
携帯の。
携帯ゲーム機です。
はー。
あ、それ気づいてなかった。
知らなかった。全然知らなかった。
今手元にファミ通あるんですけど、
はい。
後で特集記事あるから読むといいよ。
わかった。
PSP のもっとすごいやつで、
うん、
タッチパネルもついてるし、裏面にもタッチパネルがついてるし、
うん、
Wi-Fi とか 3G も初めから使えるし、画面も超綺麗みたいな。少なくとも PS2 よりは断然、PS2 とか PSP よりは断然性能が上と。
うん。
っていうね。
それいつ発売なの ?PS ビータって。
PS ビータは今年の秋か冬か、もう出ますよ。年末商戦には余裕で。
なるほど。
っていう。
わかった。
ですね。
はい。
うん。まあ、そんなね。新しいハードが出るのであれば、キラータイトルがいると、
はい、
でしたらまたペルソナ4のペルソナ4ザ・ゴールデンですよ、
はい、
うん、あの深夜番組がゴールデンに進出そうでも言わんばかりの。
なるほど、
ね、
ノリノリですね、
はい、ノリノリですね。まあこれは続編とかではなくて、
はい、
もう最初話は同じなんですけど、イベントとかが増えてたりとか、
はい、キャラクターも増えてます
ね。キャラクター増えたりとか、要素増えまくりの、アッパーバージョンでございます。
はい。
はい。
あれですね、ペルソナ3に対するペルソナ3フェスみたいな。
ペルソナ3フェスは、
はい、
あれは後日談追加だったんですけど、
あ、うん、
ペルソナ4ゴールデンは、スタッフインタビュー見ますと、
うん、
基本減ってない。
うん。
うん、P3P、ペルソナ3ポータブルは、
はい、
ポータブルになったんですけど、
うん、
容量とか処理能力の関係から、
うん、
ポリゴンモデルなくなってるんですよ。
あ、
戦闘以外で、
はい、
日常が全部紙芝居になってて、
うん、
なので ある移動も全部場所を選んでって感じで、
うん、
人が歩くところカットしたりとか、
うん、
まあ、してるんです。
なるほど、
うん、でも ペルソナ4ゴールデンは何も減っていない。
なるほど。
虫が増えまくってる。
うん。素晴らしい。
そうです。
はい。
ね。まずね、人が増えてますからね。
ね。
なんかマリーちゃんとかいう、
はい、
よくわからない。一見エヴァンゲリオンの巻き並みにしか見えない。
はい。
うん。人が増えてましたけどね。
そうか。
だって、そっくりじゃないですか。
そう？
うん。
よくわからない。
チェックのスカートで。
ああ。
上は、なんだ、白いシャツでね。
言われてみる。
ネクタイで、うん。名前もマリーだ。
本当だ。
うん。狙いまくっている。
はい。
うん。まあ、その、似てるんですけど、
うん、
まあ、あいつが何者かですよ。
はい。
ペルソナファンとしては。
はい。
うん。
もうすでにね、画像も、ちらほら上がってますけれども
。うん。
でもどう考えても、あれ、ベルベットルームの住人だよね。
そうなんだよ。頭に V って書いてるしね。うん。
帽子がね。
そう。
うん。その帽子もなんかさ、うん、マーガレットさんのと同じ紺色だしね。
ね。
うん。
持ってるカバンもなんかね、
うん。
うん。青いカバンになんかぐるぐる模様がついててね。
うん。
うん。なんかこれはエリザベスさんの服にも似てるなみたいな。
ああ。
うん。っていう妄想がね。
うん。
広がってくるわけですよ。
まさかのマーガレットさん三姉妹説ですよ。
ですね。
はい。
これで四人兄弟になりますよね。
ああ、そうか。
弟もいるから。
そうだ、そうだ、うん。
テオドアっていうのが。
はい。
うん。
いましたね。
います、います。いやーね。そうそう。で、あとあれですよ。イベントが増えまくりですからね。
ええ。
原付に乗れるようになった時とか。
ああ。
ね。海に行ってタコを釣るとかね。
うん。
わけのわからないイベントがある。なんで第一歩でそんな画面写真をこうファミ通に載せるのかってい
ういやそれはつまり、
うん、
これはほんの序の口ですよっていうメッセージです。
あ、そうですね。
もっとありますよきっと。
本当に
もしかしたら、うん、その学校の友人、
うん、
登場人物以外とも主人公付き合っちゃえるかもよ、うん、
また増えるか。
うん。6股以上になるかもよ。
てか、まあ、マリーさんが増えてるからもうこれで 7股確定してるもんじゃないですか。
そう？
だって。だって番長はあれですよ、本当に。他人のものじゃなかったらどんどん食っていくタイプじゃないですか。手を出さなかったのは本当にね、おばあちゃんと人妻だけじゃないですか。本当に。
まあ。
うん。
怖い。
怖い。
ナースは結局付き合ってないじゃん。
付き合ってないけど、なんかこう、あれはまた別じゃない。
うん。
エロいから。
うん。まあね。
そんなね、番長のまた人たらし伝説が始まる。
はい。
なんかキービジュアル見てもさ、
うん、
番長の顔悪くない？
悪い。
ね。
うん。
悪い顔してるよ。
うん。
にや。うん。
でもそれが番長らしくてまたいいと思う。
ですよね。うん。
で、この、ペルソナ4ゴールデンなんですけれども、
うん、はい、
我々が、というか、個人的に私が、すごい楽しみにしてた、
うん、
女主人公は使えないみたいだね。
は、出ないとインタビューで明言されてますね。
あると思ったんだけどなぁ。
収集つかなくなるからかな。
かなそれやるとさすがにやっぱ容量オーバーしちゃうのかな。
結構ペルソナ4って登場人物そんな多くないじゃないですか。
うん。
うん、出てくる人間。
うん、
コミュキャラは置いとくと。
うん。
だから、一人変えちゃうともう全部変わっちゃうから。
そうだね。
さすがにそれはっていう感じじゃないですかね、うん。
主人公の男女を入れ替えちゃうというか、まあ、選択可能にするだけで、
うん、
そのコミュの会話も多分2倍になりますよ。
うん。
うん、そこは、ダメなんだろうな。
多分ね。
うん、
それだったら、もうどうせ増やすんだったら、こうね、男番長をそのままパワーアップさせて、
うん、
っていう。
で、まあ、女の子のキャラも増やして。
うん、はい、まあ、アニメ化しますからね。
そうなんですね。
アニメ化してね、
うん、
その流れで買ってもらうわけですから。
はい。
まあ、ね、番長こと鳴上優の魅力をガンガン出した方がいいのではと。
そうかもしれない。
いうことですね。
はい。
うん、
ということは、やはり、アニメもね。
うん、
なんか、アニメの、情報が解禁になって、
うん、
我々が収録したあたりで、うん、なんか P4P 出るんじゃないのっていう話をちらっとしてたけれども、まあね、うん、まさかの。
ね。
ね。
そうそう。予想斜め上を超えて入ってきた。
はい。
ね、
はい、
まさかの次世代機。
ね、
うん。
楽しみですね。
ですね。
うん。
で、あれですよ。
はい。
で、ゴールデンだけで終わらずに、
はい。
なんとね、ペルソナの格ゲーまで出ると。
うわぁ。
ね、ペルソナアルティメットイン真夜中アリーナ。
はい。かっこいい。
とんでもないものが出てきました。
はい。
うん。これはペルソナ4が終わった後の話ですね。
はい。うん、1年後のゴールデンウィークが。
1 1年後、そうですね、あの、はい、ペルソナ4の始まった時から1年後だから。
ああ、そうか。
エンディングから2ヶ月後。
じゃあ、2、3ヶ月後ですね。
そうそうそう。あの、ゴールデンウィークの話。
はい。
あのね、久々に再会した皆様が、
はい、
何か熊がなんか謎の映像を作ってやがったと。
ええ。
うん、で行ってみたら、うん、どう見てもプライドです、本当にありがとうございましたみたいな、
はい、最強の男出てこいや、
うん、
違う出てこいクマ、
でもってか言うんじゃねえの、
うん、
うん、あの最初に出てきたビジュアルがね、
うん、
クマ高田総統のコスプレしてるし、
うん、
うん、わあバカだっていう、うん、でもあれですよ、
はい、
格ゲーです
よ、そうですよ、
うん、
でペルソナと一緒に戦うんですよね、
そうだね、
うん、
うん、かつて出たですね、はい、ジョジョの奇妙な冒険の格ゲーみたいな感じなんじゃないですかね。ジョジョとペルソナって似てるじゃないですか。
似てますね。
似てます。あの守護霊みたいなのがね、
うん、
ポンと出て、
はい、
それに攻撃させるわけですけど、ジョジョの格闘ゲームも、ちゃんとそのスタンドっていう守護霊を利用した攻撃がいっぱいあったんですよ。
うんうん、
普通の格ゲーだったら、まあ、ボタンを押したら攻撃じゃないですか。
はい、
本人がね。
はい、
でもあのボタン技によっては、うん、スタンドだけ走っていって殴る、
うん、
で本体は何も動か、本体は自由に動かせるんで、
はいはい、
スタンドを先に攻撃させて自分も殴るとか、
うん、
もしくはスタンドが溜めてる間自分が戦って後から必殺技を出すとか、
あ
そういうあの微妙にずれた攻撃ができる、
うん、結構自由度が高いですね、そう
そう、やっぱりペルソナもそんな感じなんじゃねえかと、
なのかな、
うん、
でもペルソナ4の、まあ、戦闘シーンで言ってると、うんうん、実際何か魔法とかを使う時には、
うん、
ペルソナだけが行動してるわけですよ、
うんうん
うん、で人間の方は指示を出してる状態だけなんですよね、
うんうん、
ここでどうなるか、
そうそう、うん、だからやっぱり多分こう普段は番長へとかが普通に武器で戦って、
うん、
必殺技を使ったらペルソナが動くとか、
うんうん、
じゃないかなみたいなね、
うん、
って感じですよ、
うん、
いや私は格ゲーそれなりにやりますから、
はい、
楽しみです、
はい、
またあの作ってるところがね、
うん、
あのブレイブルーと言いまして、
はい、
あ違うアークシステムズか、
はい、
ね、アークシステムワークスというあのブレイブルーとか、
はい、
ビューティーギアとか作ったところですけどね、
お
あの結構ねキャラのアニメーションがヌルヌル動くので有名なんですよ。だから絵はめちゃくちゃ綺麗なはずです。
ほうほう。
まああのポリゴンじゃなくてね、
うん、
ドット絵でヌルヌル動くチエちゃんが見れるだけで私はもうね、
うん、
キャーですよ、
うん。楽しみです ね、
はい。まだ発表されてないけどきっとナオト君も出る。
そうだね。
うん、
出るといいね。
うん、
でこれさその、うん、一緒に戦ってる、
うん、
例えばね。
うん、
陽介とか、
うん、
知恵とかの使うペルソナってどっちなんだろう、
ね、一応初期は覚醒前っぽい、
ああ最初のね、
うん
うん、
多分ゲージ溜めたら変身する、きっと、
ああそれか、
ゲージ溜まって、
うん、
なんかモード変化みたいにしたら、
うん、
あの一定時間不可能になるとかさ、
あ
もしくは超必殺技使う時だけ変身するとか、
あはいはいはい、
多分そんな感じじゃない、
なるほど、
うん、ってことですよ、
うん、
絶対にペルソナチェンジはあるね、
あるね、あってほしい、
で番長はできたらあのイザナギ以外も使ってほしい、
あ欲しいね、でもさ、うん、100体ぐらいいるじゃないですか、うん、もっといるのかな、
まあね100体以上いますけど、でもほら人気ペルソナいっぱいいるじゃないですか、
はい、
あの例えばねあの裏技とかで、
はい、
隠れキャラで、
はい、
あの番長インアリスとかさ、
ああいいかも ね、うん、
番長インあの義経とかさ、
うんうん、そうだね義経とか、うん、あとはそれぞれの
コミュマックスとかね、
コミュマックスので解禁されるペルソナとかね、
うん、あでもあれだ義経はマーガレットさんじゃない
そうだな、うん、
ラスボス絶対マーガレットさんだよ、
うん、
うん、
それは思う、
うん、ね、
うん、
っていうこれ ね、
ね、
なんかペルソナ3からもね、
はい、
アイギスが出てきますけど、
はい、
うん、
みんなのアイギス
ね、我々プレス ねペルソナ3やってないんですけど、
はい、
みんなアイギス大好きっていうのは聞いてる、
うん、
うん、ね、そんなにいいのかと、
いいんじゃないですか、
ね、何なんじゃあります、うん、ってぐらいしか知らないこれ、
あとカチューシャっていうぐらいしか知らない、
あと声が坂本真綾ってぐらいしか知らない、
うんうん、
それだけで十分萌えがきますけど、
そうですね、
うん、メカメカだしね、
そうだね、うん、
本当に、
うん、
いやー、早くやりたい。といっても、稼働、アーケードの稼働が来年春ですからね。
はい。
うん。おうちでできるのは来年夏と。
なるほど。
まだだいぶ先っていうね。
これはマッキーの久々にゲーセン通いが復活ですか？
そうですな。でも、家庭用は出るみたいですからね。
はい。
アーケードそこそこに。う
ん。はい。
だいたいこういうのってアーケード版に比べて、
うん、
家庭版は死ぬほどキャラが増えるもんですよ。
あー。うん、まあね。
アーケード版はきっと特別捜査隊プラス、うん、ねアイキスちょっととか、
うん、
無駄でしょうけど、
はい、
家庭版に入ったらきっとねゲストとか言ってライドウとか入るんですよきっと、
はい、
ねライドウさんやヒトシュラやねその他いろいろなメガテンの人たちが来ちゃうんじゃないかな
そうだな
みたいなね
はい、はい、
まあ、そんな感じでね、
うん
面白いゲームございましたということですけど、
はい、
ペルソナが出ますので、
ええ、
プレイステーションビータと共に買うために今から皆様、
うん、
ちょっとね、酒の飲むのをね、一杯我慢するとか、
そうだな。
ちょっと貯金していったら、
はい、
いいんじゃないですかね。
いいと思いますね。
はい。そう言いながら今日も酒買ってきてしまいましたけど。
イエーイ
飲んでまーす。
イエーイ私はまだ飲んでないです。
はい。まあそんな感じですね。まあ、後半完全にペルソナ4知ってる人しか面白くない放送になってしまいましたけど。
はい。
いいんです。
いいです。
いいです。もともとそんな。
好きなことだけ喋るラジオです。
全くです。はい。まあそんな感じでね、ペルソナ4に関してはアニメも含めて、
はい。
ちょいちょいと語っていきたいなと思います。
はい。はいね、また放送もね、楽しみですね。
ですね。
10月から。
10月。10月の4日か5日から、割と序盤から。
はい。もう10月はテレビっ子ですね、我々。
ですね。
深夜食堂を見て、ペルソナ4を見て。
全くです。
はい。
いやー楽しみですね。
はい。
うん。そんな感じで。
はい。はい、
じゃあ、今日こんな感じですか？
ですね。
うん。わかりました。
はい。
じゃあ、締めてまいりましょう。今晩のお相手は私、マッキーノと。
瀬島でした。
はい、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。はい